Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
イラストレーターの田中美咲がお送りしています。深夜の保健室ミッドナイトチャイム、続いては眠っている間に見た夢をレポートするあなたの夢にお邪魔しますでございます。ラジオネームのりのつくだにさん、女性20代の方です。はじめまして。本物の保健室で働いているものです。おう。毎週ラジコで夜寝る前に洗濯物を干したり、寝る支度をしながら聞かせていただいています。誰にも言えず悶々としている夢を送らせてください。それは、両親と弟、私と家族4人でキャンプに行き、テントの中で寝ている夢でした。親友の結婚式に向けて、ここ最近連絡を密に取っていて、家族のことをよく考えるようになっていたからかなと思います。ただ現実では、私が小学生の頃に両親は離婚しています。私は父が好きですが、母とその実家は父を嫌っていて、しんどい気持ちになることも多いです。そんな中、狭いテントの中で4人揃って寝ている場面は、私にとって幸せだった小さい頃の記憶と重なり、むせび泣きながら目を覚ましました。美咲さんは泣きながら目覚めたこと、幸せと悲しみが混ざり合った夢を見たことあるでしょうか、とのことです。のりのつくだにさん、メッセージありがとうございますね。私あるでしょうかっていうことなんですけど、私はね、結構なんかドタバタコメディみたいな夢しか見ないから、あんまりないですよね。ねえ、なんか変な汗とかはね出たりするけど、そう、まだね、悲しかったりじわっていう感じの夢ってないな。覚えてないだけかもしれないですけどね。うん。ね、そして本物の保健室で働いている方ということで、ああ恐縮でございます。そんな本物だ嬉しい。寝る支度をしながらね、今も聞いているんでしょうか。ありがとうございます。そしてね、家族でキャンプに行った夢を見たということでね。で、家族関係がね、なんか今ではちょっとみんなで揃うことは難しいような状況ということで、まあ本当に問題がない家庭っていうのはね、ないんだろうなっていうのは、自分の家族含め周りの家族の、友達の家族の話とかを聞いても、それぞれね、全員が揃っていても幸せであったりとか、離れていても仲がいいとか、いろいろなタイプの家庭があります。うん。で、大人になってから、こうすごく大人同士でこう会話ができるようになって、親子関係だったものがなんか変わってきたりとかもね、ありますしね。のりのつくだにさんも20代ということで、まあ4人揃うことはないけど、その親や兄弟とね、こう一人の人間として話せるようになったみたいなのは、すごく良いことですよね。親友の結婚式で密に連絡を取ったりとかね。でもやっぱり傷ついていた 子供の時代の自分がいるっていうことなんでしょうね。こういう夢を見るっていうことは、あの大人になったこう対等に話ができている家族たちと別で、やっぱりなんかみんなで仲良くしたかったみたいな、そういう子供心があの存在する、まあなんか別々で存在するっていう感じなのかな、ね、そういうものがあったのかもしれないですよね。お仕事でね、学校の生徒たちとお話しすることも多いでしょうしね、だからなんでしょう、むせび泣きながら目を覚ましましたということで、そうなかなかね、本当にでも本当にめちゃめちゃ仲がいい家庭って私見たことないかもあんまり聞いたことないですね。何かやっぱりどこかしらみんな抱えて生きていると思う、でもそのなんか潜在意識の中にあるみんな仲良くしていたかったっていう子供心はやっぱりなんか今でもなんか夢の中でもこう忘れずにいられたらすごい素敵なことですよね。叶わないとしてもなんかこうみんなで仲良くしていたいなと思っているっていうのがね、すごく尊いことですよね。ね、そんな夢ということで、私はね、あんまりこうまあドタバタコメディみたいな夢ばっかり見てはいるんですが、よくね小学校の体育館とかの夢はね見ます。あとはなんだろう、そういう空気感みたいなことでこうなんでしょう、幸せと悲しみが混ざった夢といいますかね、はあるな。なんか実際に来たことがあるような場所に夢で何回も行くみたいなね、ちょっとデジャブの感覚に近いと言いますか、そういう夢はなんかじわっとします。どんなことがあったかとかは覚えてないんですけど、なんか行ったことがある場所にこう来たとか、会ったことがある人のがなんか夢に出てくるとかね、なんかそういう夢ってすごいなんかじわっときますよね。のりのつくだにさん、メッセージありがとうございました。さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそりと楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今夜の一枚は
ハリネズミのジレンマでございます。
はい、
ジレンマ
ジレンマ
はい、こちらはですね、三浦淳さんの連載で人生エロエロというものがありまして、でそれ の, 文庫版の本の表紙ですね。
はい、三浦さんは以前も、ね、はい、表紙やってましたよね。美咲さん、
そうですね、これでもう4回目ぐらいになりますね。で文庫化になるとその都度連載の中その、まあ、短編というか短いエッセイをこう、一つにまとめた本なんですけど、その短いエッセイの中から一つこう主題になるようなものから何でしょうね、題名が決まるんですけど、だからそのエピソードから連想した表紙という感じになっております、
じゃあその一編がハリネズミのジレンマ。
はい、そうなんですよ。でこちらはですね、どんなイラストかと言いますと、真ん中でこう女の子がゲームをしていて、で後ろでねちょっと男の子が拗ねているっていう、
はい、
だいぶ後ろですね
ちょっとこう見えないぐらいの
そうなんですよ、だいぶ遠近法って感じなんですけどはい、でこちらのイラストは、デジタルで描きました。
はい、
はい、でこれはですね、まあ本当にその本の内容のエピソードから連想したんですけど、まあこれはメガドライブっていうゲーム機ですね、多分。はい、でまあなんかその 彼女があるゲームに夢中になってしまったと。しかもそれはなんか誰の影響なんだろうみたいな感じで、こう 彼の方はねすごい勘ぐっているというか、こう、うん、何でしょう、こう不意にパートナーが新しいことを始めるとすごく不安な気持ちになるというか、誰の影響みたいな感じでこう不安になるようなエピソードなんですけど、ざっくり言うとね、
はい、
でだからそのこうまあ本編では三浦さん目線で書かれているので、三浦さんが彼女の背中を見ているような描写が文章ではあるんですけど、でもそれのだから表バージョンですよね、
うんうん、
彼女がどんな顔でゲームしてたかっていうこと、
はいはい、
結構冷めた顔でゲームしてません、このイラスト。
そうですね、
ね、
うん、
なんかまあゲームは楽しいんだろうけど、なんかちょっと何考えてるのかわからない、もうなんかもう違う男性のことを考えているような顔にも見えるしっていうので、うんうん、なんかストーリーと合わせて表紙を見て、わあこんな顔してたんだ怖いとかなんか、まあ、女性が見たらもう呆れてる感情みたいに見えるし、うん、なんかわかるわみたいな、これはもう三浦さんが悪いわみたいな風にもしかしたら本編を見て思う人もいるかもしれないしね、うん、そうだからなんかそういうちょっとアンサーじゃないですけど、今回は物語というか、まあ、本の内容からちょっと私が答えたみたいな感じのやり取りで書きました、うん、はい。で遠くにいるね男性が抱えているのは三浦淳さんのキャラクターの、牛のキャラクターですね。
ちっちゃく書かれてますね、
はい
はい、
シリーズの中で表紙の中に入れるっていうのは毎回やっているので、今回も書かせていただきました。はい、1作目は天狗のキャラで、2作目が三浦淳さんのカエルで、3作目も確かカエルがTシャツにプリントされてたりとかして、で今回は牛でございます。でまあなんかもっとねこの表紙でお部屋の描写を描こうかなって迷ってたんですよ、実は、うん、ラフの時点では。でもなんかこうこの2人の心の距離みたいなのをもうちょっと描きたくて、なんでしょう、まあエピソードを読んでいただければわかるんですけど、なんか気がつかないうちに心の距離がすごい離れてしまってるなこの2人は、うん、みたいな。で三浦さんそのことに全然気づいてないんだろうなみたいな感じがすごい読み取れたので、お部屋の感じ描写とかそういうリアリティではなく、こうなんか男女のねこう長く付き合った男女のこうどんどん心が離れていっている感じを、こう部屋ではこうなんか当時ね若い2人のお部屋だから、うん、きっと狭い部屋だったと思うし、なんかここまでの距離感はその部屋の中では出せなかったので、うんうん、こういった青と黄色に分かれているこう遠くにね男の人がいるっていう感じの距離感を出しました。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT、 私のお名前なんての？
ふと私って誰なんだ？と自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。